Good afternoon. 皆さんこんにちは。風邪をひいております、牧師でございます、皆さんはお元気でいらっしゃいますでしょうか。風邪をひくと子供にいつも祈ってもらうようにしてます、子供の祈りは抗生物質よりも効くと思っておりますから、さっきも祈ってもらおうと思ったんですけど、やっぱり皆さんが見てたんでね、ちょっと恥ずかしかったんでしょう。でも心の中でお祈りしてくれたと思います。早速良くなってきましたね。子供のいい祈りはすぐ聞かれる。皆さんも風邪をひいたら子供たちに祈ってもらう、良い証になると思います。風邪が流行っているようですね。私たちの兄弟姉妹の中にも風邪をひいて咳が長引いている方、今日はエレちゃん咳でねお休みされてますけれども、他にも体調崩している方々が、いるようであります。そのような方々のことも私たち心に留めて、祈りながら今日の礼拝を捧げて参りたいと、そのように、思います。一言感謝のお祈りをして、そして今日の御言葉に心を留めて参りましょう。愛する天の父なる神様、あなたの恵みの中で今日の礼拝を捧げることができます。心より感謝をいたします。主よ、ここ数週間前から体調崩している方々が多くいらっしゃるようであります。どうぞお一人お一人を主よ、あなたが覚えてくださってお支えくださいますように、お癒しくださいますようにどうぞお願いいたします。また今日の礼拝を主よ、あなたの御霊で豊かに満たしてくださって、私たち一人一人を導き、また祝福し、また使わせてくださいますように、これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。はい、今日からマルコの福音書は6章に入りました。そして、今までマルコの福音書を読んできましたけれども、今まではイエス様の教えやイエス様の奇跡にですね、群衆が驚くと、びっくりすると、まあ、そういう、話が続きましたけれども、今日は少し様子が変わります。同じ驚くでもですね、このがっかりする方の驚く、イエス様が人々の不信仰に驚くという、まあ、そういう場面がこの6章の前半最初のところに書かれております。イエスはそこを去って郷里に行かれた、まあ、イエス様の郷里というのはナザレのことですね。イエス様はベツレヘムでお生まれになりましたけれども、その後エジプトに逃れて、そしてナザレというですね、ガリラヤ湖の近くの田舎の町に行って、そこで幼少期、それから大人になってからもほとんどそこで過ごされましたので、イエス様にとってこの地上でのまあふるさとといったらナザレになるわけです。そのナザレに行かれた、そして弟子たちもついていった。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。こうあります。その頃すでにイエス様はガリラヤ湖の周りのカペナウムとかですね、あるいはそのガリラヤ湖の向こう側のゲラサという異邦人の地にまでも足を伸ばされて、癒しの御業、悪霊を追い出す、あるいは誰も聞いたことがないような真理の教え、福音を語られた。それを聞いて多くの人たちはイエス様に驚いた。そしてその噂を聞いた人たちがいろんなところから、国中からイエス様に会うために集まってきていた。そういうもう時でしたから、当然ふるさとに錦を飾るではありませんけれども、もうイエス様の名声というんでしょうか、イエス様の名前はこの頃すでにその地方一帯に広まっていたわけですから、当然自分のふるさとに帰ってきたらですね、大歓迎を受ける、歓迎を受ける、まあ、本当だったら、普通だったら私たちはそう考えます。大きな成功を収めて、人々から尊敬されて驚かれて、自分のふるさとへ帰ってきたら、ね、横断幕を掲げてイエス様大歓迎って、本当はなるはず。でも 実際はその逆でした。確かにイエス様の教えやその御業やその噂に郷里の人々は驚きました。でもその理由はこうです。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵やこの人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。彼らはイエス様の教え、イエス様の御業を見て驚くには驚きました。驚くには驚きましたけれども、他の異邦人たちや群衆たちのように素直に驚かなかった。なんでこの男がこんなことができるんだという意味で彼らは驚き、また同時につまずいた。聖書は述べています。そして皮肉を込めてイエス様はこう言われました。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。まあ、この話は続くわけですよね。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。皮肉ですね。イエス様に一番近い人たちほどイエス様につまずいた。イエス様の一番そばにいて、いつでも話ができる状態にあって、しかもその奇跡を一番近くで見てきた家族や親類や郷里の人たち、その一番近い人が逆につまずいた。逆に一番遠いと思われていた異邦人たちはイエス様を喜んで迎え入れて信じたのに、一番近い人たちがイエス様につまずいて信じようとしなかった。皮肉だと思います。僕がこの、EJCC に、招聘されて、そして牧師として使える、ことになるときに、まあ、面接とかいろいろね、やったわけですけれども、その中でやはり一つ、聞かれたことというか、一つ話題になったこと、それは僕はこの教会で救われました、この教会で救われてクリスチャンになりましたということは、十数年前に僕がクリスチャンになる前の僕を知っている人たちがいる、あるいはクリスチャンになったばかりの僕を知っている、人たちがいる、まあ、そういうときに、そんな自分がですね、牧師になった時に、牧師として話をメッセージを聞いてくれない人がいたらどうしますか、ね、聖書の御言葉としてではなくて、十数年前の都市と呼ばれてましたけど、都市がまた何か言ってる、こういうふうに、こう扱われたらというか、そういうふうになってしまったらどうしようか、まあいい意味でね、いい意味で親しみがあるけれども、悪い意味においては慣れ合いになってしまって、メッセージが伝わらない恐れもあるんじゃないか、まあ、そういう話題がやっぱり多少出ました、まあ、けれどもみんなでお祈りをして、そして、まあ、神様の導きによって今このようにここに立たせていただいているわけですけれども、本当にある意味これは非常に感謝なことだなと思うんですね。本当に僕がまだクリスチャンになる前から僕のことを知っている人たち、僕よりもずっと信仰歴が長い、そういう方々、この教会に今もいらっしゃるわけですけれども、そういう方々ほどむしろ逆に僕のためにお祈りをしてくださった、お祈りを持って、祈りを持って今日まで支えて来てくださった、牧師として立て支えてきてくださった、これは本当に、感謝のことだなと思うんですね。なかなか自分の母教会で牧師になるというのは簡単なことではないと思うんです。それは、両方にとって難しいことなんですよね。あの時鼻垂らしてた、ね、男の子が、この今度牧師なんていうと嬉しいようでもあり、でもなんとなくっていうね感じもありますけれども、でもそういう意味においては本当に、EJCC にこのように牧師として立てられて、今日まで守られて、皆さんの祈りに支えられてきたことは本当に心から 感謝なことだなと思っております。けれども同時に牧師だけではなくて皆さんもこの言葉に共感を覚えることがあると思うんです。例えば自分の家族に伝道するとき、あるいは自分の仲の良い友達に伝道するとき、むしろ何にも知らない人に伝道するよりも難しさを私たち覚えることが多いのではないでしょうか。まあ、幸いにも僕の両親は僕が伝道する前にイエス様を信じて洗礼を受けました。まさに奇跡でしたけれども、きっと僕が伝道していたらなかなか自分の子供の言うこと、自分の兄弟の言うこと、私たちは意外と素直に耳を傾けづらいのではないかな。また私たち自身も兄弟だとあえて逆に話しづらい、あまり会ったことのない人、あるいはもしかしたらたとえここで嫌われてももう一生会うことがないだろうっていう人だったら、あるいは話したり伝道できたりできるかもしれませんけれども、家族ですからずっと付き合いが続いていくという時に、そこで勇気を持ってイエス様のことを伝道するっていうのは非常に難しいことなのかなと思うんですね。まあ、イエス様、あのイエス様でさえもそうであったのですから、私たちは当然そこに、問題というか壁を覚えることであろうと思います。まあ、今日はこのイエス様が、不信仰に驚かれたという場面からですね、3つのことを特に私たち心に、留めたいなと思うんです。今日のタイトルは驚くばかりの不信仰、驚くばかりの恵みをちょっともじったんですけどね、驚くばかりの不信仰というタイトルですけれども、不信仰にもいろいろな不信仰があります。もちろんまずイエス様を信じていない、神様を信じていない、まあ、そういう場合の不信仰っていうのがありますね。花から信じていないっていうこれ不信仰と私たちは呼びますけれども、信仰がない状態不信仰と呼ぶけれども、クリスチャンで信仰を持っていても私たち不信仰に陥ることがあると思います。例えば、私はちょっと教会から離れてます、私はちょっとね神様と今喧嘩してんの、神様に今背向けてんの、あるいは神様好きだけど教会の人はあんま好きじゃないから教会には行かないとかね、まあ、いろんな事情がありますけれども、自分はクリスチャンという自覚はあるけれども、あるんだけれども今は神様を礼拝したくない、まあ、そういう意味で不信仰ね、陥ることがクリスチャンであっても私たち人生の中に時々あるのではないかなと思うんですね。まあ、自覚のある不信仰です、これは。でも最後にもう一つある不信仰は自覚のない不信仰ですよね。自分としては熱心だと思ってる、自分としては信仰があると思ってる、熱心だと思ってるけれども、神様の目から見たらそれは信仰ではない不信仰であるという場合が私たち気をつけないとあると思うんですね。だから自分はクリスチャンで毎週礼拝に来て、毎日祈ってるから今日のこの不信仰の話は関係ない、そうじゃないんです。私たちみんな関係がある。今熱心に信じてると思ってる人ももしかしたら不信仰になってるかもしれないし、これからなるかもしれないということで、これは私たちみんなに今日は関係する実は話だと思うんですね。で、今日3つ、私たちが不信仰に陥るその落とし穴をですね見てまいりたいと思います。まずイエス様のこの家族がつまずいたその理由が彼ら自分で言っていますね。この人はこういうことをどこから得たのでしょう、この人に与えられた地位やこの人の手で行われるような力技は一体何でしょう、この人は大工ではありませんか、マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか、その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。これが理由です。こう言って彼らはつまずいた。第一番目の落とし穴、それは知ってるつもり、分かっている、知ってるつもりが私たちにもたらす妨げ不信仰ですね。知ってるつもりっていう番組が昔日本でありましたけど、知ってるつもりで私たち知らないことをいっぱいありますね。でも知っているつもりという心が実は私たちを盲目にしてしまっていることがあります。イエス様のメッセージを聞いて、また御業を目の当たりにしてイエス様を素直に受け入れたのは むしろ異邦人たちでした。あるいはユダヤ人の中でも聖書をあまりおそらく読んだことがないような、ちょっと世間からは煙たがられるような、ちょっと教養がないんじゃないかと思われるような漁師とか、あるいは、遊女とか、そういう人たちの方がむしろ心を開いてイエス様の話を聞いて受け入れた。で、逆にイエス様の話を聞いても心を閉ざし、イエス様を逆に非難したのはどういう人たちだったかということを私たち今までの話の中から思い出してみると、それはパリサイ人、それから律法学者、そして祭司たちだったんじゃないでしょうか。彼らはどちらかといえば聖書をよく学んでいる人たちです。毎日律法を守っているとは思っている人たちですよね。知っているつもりの人たちです。自分たちは何でも知っている、聖書のことは自分たちは何でも分かっている、こんなナザレの田舎から出てきた男に若造に教えてもらう立場に自分たちはないと思っている、もう分かってるんだ。こういう人たちはイエス様のメッセージを聞いてもそれが聞こえてこなかった。聞く耳がなかった。イエス様、聞く耳のあるものは聞きなさい、何回も言ってますけれども、彼ら聞く耳残念ながらなかったわけですね。その彼らの耳を閉ざしていたものの原因の一つは、やっぱり知ってるつもり、自分は聖書をよく知ってる、自分は律法を守ってる、自分はよくやってるという思い込みだったのではないでしょうか。そしてこれは当時の律法学者や祭司たちだけではなくて、私たちクリスチャンにも当てはまることじゃないでしょうか。私はクリスチャン10年やってる、私は聖書何度も通読してる、私は神学校を卒業している、聖書のいろんな参考書、偉い先生の本も何冊も読んでる、私は聖書を他の人よりも知ってる、聖書の奥義を知ってる、まあ、それを学ぶことは素晴らしいことなんですけれども、でも時として自分は聖書が分かっているんだということがかえって妨げになってしまうことがある。新学校でメッセージの練習があります。説教演習と言いますけれども、説教演習をするときによくそれが分かるんですよね。もちろん生徒がメッセージをしますから、素晴らしいメッセージをする生徒もいれば、まだちょっと練習が必要な、まだ訓練が必要な、そういう場合もいろいろありますけれども、御言葉を語っている時点で必ずそこに私たちが与えられる恵みがあるんですね。聞く耳を持って聞けば、どんなにつまらないような話に聞こえるかもしれない、どんなに未熟な説教者かもしれないけれども、御言葉を語っている時点で私たちが本当に何かをキャッチしようと思って、恵みを、神様の恵みを受け止めようと思って私たちが聞いたら、必ず私たちそこに恵みを見出すはずなんですけれども、こんな人のメッセージの中にいいものがあるはずがない、自分の方がいいメッセージができるとか、自分はもうベテランだとか、何年もやってるとか、自分はもうそこの聖書の歌詞は何遍も聞いてるし、読んでるし、知ってる、こういう気持ちで聞いているとですね、批判しか出てこないんです。あなたのメッセージ、あそこがダメだったね、あそこがなってないねって、批判しか出てこない。もちろんその批判を通してその人が学んで成長していくということも必要なんですけれども、でも何も言えないわけです。もう聞きながら聞きながら、聞き終わったら何批判しようかってことを考えちゃって、私たちそういう態度でメッセージを聞いてしまうことないでしょうか。そしたら残念、得るもの何もないです。もったいないです。せっかく御言葉が語られているのにもったいない。どんな人の口を通して語られる言葉であっても、御言葉が語られる以上、私たちはそれを謙虚に、知ってるつもりを脇に置いて、何度聞いたことがあるメッセージであるとしても、私たちは耳を傾けるものでありたいと思うんですね。2番目の妨げ、それは1番目に似てるかもしれませんが、肩書きです。彼らは思ったんです。これは大工でしょ、ラビじゃないでしょ、律法学者でも祭司でもないでしょ、大工のせがれじゃないか。実際イエス様に付けかなんか作ってもらった人もいるかもしれないですよね、このナザレの町には。俺、うちのタンス作った男じゃないか、なんであの男がそんな偉くなってんだって。2番目に私たちが陥りやすい落とし穴、それは相手の肩書きですよね。 私たちはよく肩書きじゃないって言います。肩書きじゃないというけれども、やっぱり肩書きに私たち弱いところがないでしょうか。まあプロフィールなんかを読んだ時に、何々大学、PhD とかね、卒業してるとか、どこそこで、何年牧師としてこういう素晴らしい働きをしてとかですね、もう肩書きがこうずらーっと書いてある。あるいは人づてに聞いて、あの先生は本当素晴らしいなんていうことを繰り返し繰り返し聞いてるとですね、もう会った瞬間からなんかその人が光を放っているように見えちゃったりなんかして、肩書きに私たちは弱いんですよね。でもちろん肩書きがどうでもいいということではないんですけれども、私たちが気をつけなければいけないことは、肩書きによってその人が語ることが正しい、間違っているということを判断してはいけないということです。これも進学校の時代、進学生とかよく陥ってしまいがちなんですけれども、やっぱり自分の好きな先生っているわけですよ。自分のお気に入りの先生、自分が尊敬する先生、皆さんもいると思うんです。自分の尊敬する先生、それはいていいんです。素晴らしいことです。そういう尊敬できる手本となるクリスチャンの先輩がいるということは素晴らしいことです。でも私たちが気をつけなければならないこと、私たちはついつい自分が尊敬している肩書きのある、自分が尊敬している先生の言うことは 100% 正しいと思ってしまう。そして逆に、あの先生はいい噂聞かないよってなるとですね、その先生の言うことは何を言っても間違ってると思ってしまう。で、教会によっては自分の教会の牧師の言うことは全て正しい、他の教会の牧師の言うことは全部間違っている、そういうふうになってカルト的になっていってしまう。どんなに素晴らしい肩書きを持っている人であっても、どんなに素晴らしい働きを過去にした人であっても、間違いうる可能性はあるということ、間違いを犯す可能性があるということ。逆を言えば、肩書きが何にもない人であったとしても、神様は十分用いることがあるということ。聖書を読むとそうですよね。神様は肩書きがある人も用いますけれども、でも全く肩書きがないような人をあえて神様は用いて立てることも聖書を読むとたくさん出てきます。僕時々思うんです。新学生、今度アロン・ジェント君というですね、今度日本に宣教していく青年が来週ここに来て証をシェアしてメッセージをしてくれますけれども、新学生のメッセージを聞くときにですね、おお素晴らしいメッセージだなっていうときも多々あるわけですよね。でベテランの先生だから素晴らしいか、そうとは限らない。神様は肩書きのない人であっても神様の働きのために十分用いることがあるということ、そして私たちはその語る人の肩書きによって耳を塞いでしまったら、これはもったいない。その人がどんな肩書きであっても、もしかしたら学校も出てない人かもしれないけれども、神様はそういう人を用いることあるわけですよね。私たちはその時耳を傾ける準備ができているだろうか。その人の肩書きを見て初めから聞く耳を持たない、これはもったいのない。まさにイエス様のふるさとの人たちのようにイエス様に驚かれてしまうでしょう。聖書のマタイの10章16節にこんな御言葉があります。蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。これは私たちに必要なことだと思うんですね。蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。鳩のように素直に、知ってるつもりを脇に置いといて、相手の経歴肩書き脇に置いといて、まずは耳を傾ける、真摯に耳を傾ける鳩のような素直さ。でも同時に蛇のように悟く、御霊によって、また祈りによって、御言葉によって、正しいものと間違ったものを見分ける心を持って、しかし素直に耳を傾けることが私たちに必要であろうと思うんです。そしてこれは聞くときだけではなくて、語るときも 一緒なんですね。イエス様はこの蛇のように砂と鳩のように砂をだれというのは、実は弟子たちを使わすときにイエス様は語られた、これ言葉なんですよね。私たちは自分がメッセージを聞くときだけではなくて、メッセージを伝えるときにも知ってるつもり、相手の肩書きを脇に置く必要があると思います。日本の静岡藤枝で、牧師をやっているとき、まだ牧師、2年目か3年目の頃だったと思いますけれども、日曜日教会の礼拝が終わった午後ですよね、駐車場に、教会の駐車場にですね、いわゆるヤンキーっていうんですか、不良ですよね、なんかマッキンキンの髪した女の子とですね、なんかこう反り込みの入ったような柄の悪いなんか男の子が、こんなして座って教会の駐車場にいるわけですよね。ああ困ったなと思って、私は見て見ぬふりをして、もうスーッとこうね、空気のようにスーッとこう脇を通り過ぎていった。そしたら教会のある一人のおばさんがですね、余計なことするわけですよ。その人たちのところにつかつか行ってですね、喧嘩始めるんじゃないかと思ったら、そうじゃない、あんたたちこんなとこ座ってないで教会の中にいらっしゃい、教会の中に連れてきてですね、教会のキッチンに座らせてお茶とお菓子出してですね、で僕はその頃2階で静かにもう息を潜めてましたよ。そしたら2階の牧師会にそのおばさんが言うわけですよ。先生、お客さんです。それで下に降りていったら、さっきの先ほどの2人がキッチンのテーブルに座ってお菓子食べてるわけですよね。そしたら、先生、駐車場に座ってたんでここに連れてきました。さあ、聖書のお話伝道してくださいっていうわけですよ。冷や汗ですよね。もういや参ったなと思って、余計なことしてくれたなって。まあでもそうまで言われたらね、そうしないわけにはいかないので、まあこんにちはなんて言って、恐る恐る一緒にお茶を飲んでお菓子を食べながら話をしましたけれども、それ話してみたらなかなかいい子たち。ああ結構礼儀、言葉遣いも礼儀正しいし、ごちそうさまでしたなんて言ってね、そしてその女の子はその教会の隣の家の人と、その翌年ぐらいに結婚してですね、道すれ違うために、あどうもこんにちはなんて言って、随分丸いお母さんになっちゃってですね、私たちどうしても相手の見た目とか、あるいはあの人はキリスト教が嫌いだからとか人から聞いてるとですね、やっぱ話しかけづらくなりますよね。あの人はちょっと避けとこうって、あの人教会嫌いらしいよなんて言われると、ちょっとあまり話さない方がいいかな、私たちは思ってしまう。でもやっぱり私たち聞くときと同じようにメッセージ、福音を述べ伝えるときも、その人のことについて知ってること、知ってるつもり、あるいはその人の肩書き、こういったものを言った、あるいは見た目、こういったものをやっぱり一旦脇に置くということが必要なんじゃないかなと思います。最後に3つ目お話しして終わりたいと思いますけれども、3つ目、私たちを不信仰に陥らせる3つ目の要因、それは求めない心ですね。求めない心、もちろん知ってるつもり、そして肩書きというものがそこに結びついていくわけですけれども、求めない。5節にこう書かれています。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエス様は奇跡を行う力がなかったんでしょうか。イエス様は相手に信仰がないと奇跡を行うことができないんでしょうか。それはおかしいなと思うんです。神様ですよ、全知全能ですよ。嵐を一声で沈めたお方ですよ。相手に信仰があろうがなかろうが、相手が人間だろうが岩だろうが、神の言葉、イエス様は全知全能、その気になれば何でもおできになるお方です。そうするとこれはイエス様が彼らの不信仰のゆえに力を発揮することができなかった、発揮したかったけど発揮できなかったというよりは、おそらく彼らがイエス様に何も求めなかったんではないかと思うんです。他の場所ではみんなイエス様を信じてイエス様に癒してもらおうと求めてきましたね。イエス様の服でも触れば自分は癒されるんじゃないか必死な女性がいました。あるいは街道管理人のヤイロは自分の身分をかなぐり捨ててイエス様の前にひれ伏して娘を癒してください、うちに来てください、必死にイエス様に求めた。 イエス様が癒される場面というのは必ず相手がイエス様に求めています。おそらくはイエス様の村の人たちは、あら大工のせがれじゃないか、あれ生まれた時から知ってるよという心が邪魔をして、素直にイエス様に救いを求める、癒しを求める、教えを求めるということを彼らはしなかったのではないか。そこでイエス様は多くの技をそこでは行うことができなかったというか、そういうチャンスすらなかったのではないでしょうか。恵みというのは一方通行です。恵みというのは私たちが何かを神様に支払っていただくものではありません。神様から一方的に私たちのもとへ与えられるものです。イエス様がそうですね。私たちが神様に何か支払ったからイエス様この地上に代わりに来てくださったわけではない。私たちが求めてもいないのにイエス様は私たちを救うためにこの地上に来てくださった。神様の恵みは一方通行です。でもその恵みによって私たちが救われるという時には、それは一方通行ではありません。その恵みを信じて受け取るという私たちの応答が必要になってくる。ここを私たちはよく勘違いをしてしまうんです。信仰は恵みです。神様は恵みです。私たちの行いではありません。一方的に私たちは救われるんです。これは半分は合ってますけど、半分実は間違ってるんです。聖書はそういうふうには教えてはいない。確かに私たちが救われるその恵みは私たちから出たものではないけれども、決して私たちはイエス様を信じなくても、黙っていても、そっぽを向いていても、罪を犯し続けていても、自動的に死んだら救われて天国に行くと聖書は教えていない。その恵みを信じる者は、その皆を信じて受け取る者は救われると聖書は教えています。だから一方通行じゃないんです。救いというのは恵みは一方通行でも、救いは私たちがそれを受け取る、信じる応答が必要です。求める信仰、イエス様をしたい求める信仰が必要です。パウロが言いました。教会とイエス様の関係は結婚って言いましたね。結婚のようなものだ。教会は花嫁、イエス様は花婿、結婚のようなものだ。まあ、皆さんの中にも結婚されている方いると思いますけれども、結婚って一方通行でしょうか。一方的にプロポーズして告白して、一方的に勝手にサインして結婚できるでしょうか。できないですね。結婚というのはお互いが合意して初めて結婚できるですよね。まあ、昔は無理やり結婚させられたとかあるかもしれませんが、まあ、それは置いといて、聖書が私たちに伝える結婚観、正しい結婚というのは決して一方通行ではない。夫は妻を愛し、妻は夫を愛する。片っぽだけでは結婚というのは成立しない。救いというのは私たちが神様と結婚するようなものです。神様ともう一度結ばれるということです。罪によって断裂されていた関係がもう一度修復されて結ばれる。結婚を通して私たちは神様との関係を学んでいきますよね。そしてそれは決して一方通行ではない。相手から受けるだけ、それは結婚は破綻しますよ。そうじゃないでしょうか。あ、私もう働かないから、あなた働いてちょうだい、あなた働いて、あなたが家事も何も全部やって、私は浮気したいときは浮気しますから、そういうつもりでよろしくお願いしますって結婚が成り立つでしょうか。それでもいいですよっていう人はよっぽど変わってますよ。普通はそうじゃない。結婚というのはもちろんプロポーズをする、でもそれを受け止めて初めてそこで結婚が成立する。神様の救いも一緒です。神様の恵み、一方的な愛の告白、恵み、これを私たちが信仰を持って受け止めて応えて初めてそこで救いが成立する。私たちは神様を求める心が必要です。私たちは最近神様を求めているでしょうか。私たちは神様を求め続けるものでありたい。神様が私たちを今も求めてくださっているように、私たちも洗礼を受けて終わり、信じて終わりではなくて求め続けていくものでありたいと思います。一言感謝のお祈りとします。愛する天の父なる神様、あなたの大きな恵みを覚えて感謝をいたします。私たちが救われるのはあなたの恵みのゆえであります。 しかし主よ、あなたは私たちが心からあなたを求め、あなたを信じることをその条件となさいました。そしてそれは全ての人にできることであります。神様、どうぞ私たち一人一人があなたを求め続けていくことができますように、またあなたをまだ求めていない多くの人たちがあなたの恵み、あなたの愛に気づき、それを求めていくことができますように、憐れみ、助け、また導いてください。すべてを感謝し、御手にお委ねし、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。